若い人は尋ねる。つい余計なことを言ってしまいます。
自分の言いたいことをコントロールできる時もあります。でも、口からポンポン言葉が出てきてしまうんです。ジェームズ。
緊張すると考えないで喋ってしまいます。リラックスしていると余計なことまで言ってしまいます。基本、いつもダメなんです。マリー。
聖書はこう言っています。舌は火なのです。ごく小さな火がなんと広大な森林地帯を燃え上がらせるのでしょう。ヤコブ3章5、6節。言葉で失敗することが多いですか？もしそうなら、この記事を読んでみてください。どうして余計なことを言ってしまうのか。完璧な人はいない。聖書にはこう書かれています。私たちは皆何度もつまずくのです。言葉の点でつまずかない人がいれば、それは完全な人です。ヤコブ3章2節。私たちは完璧ではないので、言葉で失敗することがあります。
いつもぴったりな言葉を選べるわけではありません。絶対に大丈夫、なんて絶対言えません。アンナ。
喋りすぎ。聖書はこう述べています。言葉が多ければ違反を避けられない。箴言10章19節。人の話をよく聞かずに喋ってばかりいると、余計なことを言って相手を傷つける可能性も高くなります。
いつも発言している人がスマートな人とは限りません。イエスは一番スマートな人でしたが、黙っている時を知っていました。ジュリア。
嫌味っぽい性格。聖書にはこうあります。剣で突き刺すかのようにむしろに話す者がいる。箴言12章18節。嫌味を言うことはむしろな話し方に含まれます。嫌味を言う人は相手を見下しています。ただの冗談だってと言うかもしれませんが、相手をけなしておいて笑っていいはずはありません。聖書は、罵りの言葉を、あらゆる悪とともにあなた方から覗き去りなさいと教えています。エフェソス4章31節。
面白いことを言おうとすると、つい嫌味っぽくなってしまいます。そのせいでトラブルになることもあるんです。オクサーナ。
言葉に気をつける。ぴったりな言葉を選べるようになるのは大変かもしれませんが、聖書のアドバイスが役立ちます。そのいくつかを考えてみましょう。言いたいことは心の中で言い、黙っていいよ。詩篇4編4節。何も言わないのがベストという場合もあります。ローラはこう言っています。カチンと来た時の感じ方は、冷静になってからの感じ方と違うかもしれません。気持ちが落ち着くと、ああ、あの時言わなくてよかった、とほっとすることがよくあります。少し間を置くだけでも、後悔するようなことを言わないで済むかもしれません。耳は、言葉を試さないだろうか。上顎が食物を味わうように。ヨブ12章11節。言葉をよく選ぶなら、辛い経験をせずに済むかもしれません。次のように考えてみてください。これは本当のこと？親切なこと？言わないといけないこと？誰かに同じことを言われたらどう感じる？相手の気持ちを大切にしている？今ここで言うようなこと？他の人が自分より上であると考えてへりくだった思い、または謙遜さを持ちなさい。フィリピ2章3節。上のアドバイスは、何かを話す前に、相手の良い点について考えるよう助けてくれます。また謙遜であれば、たとえ相手を傷つけるようなことを言ってしまった後でも謝れます。しかも、遅くならないうちに謝ることができるのです。でも、話す前によく考えた方がいいのではないでしょうか。ぜひそうしましょう。若者のコメント。
話が盛り上がってくると、つい余計なことを言ってしまいがちです。でも、これを言ったらどうなるかなと考えながら10数えるようにしています。そうすると余計なことを言わずに済みます。テイラー。
気の触ることを言われたらそうなった状況をよく考えるといいです。 相手も悪気のない場合がほとんどですし、そのうち忘れてしまうと思います。あと、それは違うと思える言葉の中にも真実が隠されていたりします。プラス思考で冷静に話し合うことが鍵です。ブランドン。
相手に対してネガティブな感情を持っていると、傷つけるようなことをつい言ってしまいがちです。周りの人たちの良いところを見るように意識すると、傷つけるようなことを言わずに済みます。ジェシカ。